いや、移植は春秋二度ずつ肥前の国加瀬の将から少将のもとへ送ってきた。加瀬の将は少将の衆と平範盛の所領の地じゃ。その上、俺は一年ほど経つとこの島の風土にも慣れてしまった。が、忌々しさを忘れるには一緒に流された相手が悪い。丹波の少将成常などは塞いでいなければ居眠りをしていた。成常様はお年若でもあり、父君のご不運をお思いになってはお嘆きなさるのもごもっともです。何、少将は俺と同様、天下はどうなっても構わぬ男じゃ。あの男は琵琶でもかき鳴らしたり、桜の花でも眺めたり、上楼に蓮花でもつけていれば、それが極楽じゃと思うている。じゃから、俺に愛さえすれば、謀反人の父ばかり恨んでいた。しかし、安頼様は、宗図の御坊とお近しいように伺いましたが。ところが、これが難物なのじゃ。安頼は何でも願さえかければ、天神、地神、諸仏、菩薩、ことごとくあの男の言うなり次第に利益を垂れると思うている。つまり安頼の考えでは、神仏も商人と同じなのじゃ。ただ神仏は商人のように金銭では身をごお売りにならぬ。じゃから祭文を読む、効果を備える。この後ろの山などには姿の良い松がたくさんあったが、皆安頼に切られてしもうた。切って何にするかと思えば、千本の外葉をこしらえた上、いちいちそれに歌を書いては海の中へ放り込むのじゃ。俺はまだ安頼くらい厳禁な男は見たことがない。
それでも馬鹿にはなりません。都の噂ではその外葉が熊野にも一本、厳島にも一本流れ寄ったとか申していました。
千本の中には一本や二本、日本の土地へもつきそうなものじゃ。本当に妙語を信じるならば、たった一本流すがよい。その上安頼はありがたそうに千本の外葉を流す時でも始終風向きを考えていたぞ。いつか俺はあの男が海へ外葉を流すときに、奇妙長来熊野三所の権現、分けては日吉さんの王子の眷属、総じては神は梵天大釈、下は剣道自身、ことには内海下界竜神八部、王吾のまなじりを垂れさせたまえと唱えたから、その後へ並びに西風大明神、黒潮権現も守らせたまえ、金城采配とつけてやった。
悪いご冗談をなさいます。
私もさすがに笑い出しました。